高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の高分子、樹脂テクノロジーのニュースをお届けします。
トロイさん、今週も気になるニュースが盛りだくさんのようですね。どのようなトレンドが見られますか？
はい、今週は特に持続可能性と高性能化という2つの大きな流れが鮮明になっています。植物由来の材料開発やプラスチックのリサイクル技術の進化、さらには航空宇宙や EV 向けに要求される極限性能を持つ新規ポリマーや複合材料の登場が注目されます。
環境への配慮とより高い性能の両立が求められているということですね。
まさにその通りです。また 3D プリンティング技術の進化や次世代バッテリーに向けたポリマー電解質の研究も活発に進んでいます。
それは興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まずは Z ポリマーズという企業が開発した新しいポリマー、タロマーについて教えてください。航空宇宙やドローン向けということですが、どんな点が画期的なんでしょうか？
はい、 Z ポリマーズが開発したこのタロマーは、炭素繊維を超える耐熱性、優れたレーダー透過性、そして非常に強靭で耐火性に優れるという、まさに画期的な特性を持つ独自ポリマーです。ケブラーを超える繊維特性も持ち、 3D プリンティングにも適用可能なんですよ。
炭素繊維よりも優れているというのは驚きですね。具体的に航空宇宙やドローンでどのようなメリットがあるんですか？
タロマーは分子レベルで精密に設計されており、熱膨張率の低減とより高い使用温度範囲を実現します。レーダー透過性に優れるため、ステルス性や通信機器の性能向上に貢献し、ドローンや航空機の構造部品においてより高い安全性と耐久性を提供します。
それは非常に興味深いですね。今後の応用範囲は航空宇宙分野にとどまらないんでしょうか？
その通りです。将来的には自動車、スポーツ用品、保護具など、強靭性、軽量性、耐熱性が求められる多くの産業分野への応用が期待されています。製造プロセスの柔軟性も幅広い製品への迅速な展開を後押しするでしょう。
新しい材料が私たちの生活を大きく変える可能性を秘めているんですね。続いてのニュースは、シンガポールから環境に優しい話題ですね。 S 字バイオスプリントという植物由来の高性能ポリマー研究プログラムが始まったと聞きました。これはどのようなプロジェクトですか？
はい、シンガポール国立大学とエースターが2200万シンガポールドルを投じて立ち上げた大規模な研究プログラムです。リグノセルロース系バイオマス、例えば農業廃棄物から石油化学製品の代替となる高性能ポリマーを開発することを目指しています。
植物由来のバイオマスから高性能ポリマーを作るというのは、まさに持続可能な社会に貢献する取り組みですね。
まさにその通りです。酵素分解や精密重合といった高度なバイオケミカル手法を統合し、従来の石油由来ポリマーに匹敵する、あるいはそれを上回る機械的強度や熱安定性を持つポリマーの開発を目指しています。これはシンガポールがバイオ製造ハブとしての地位を強化する国家戦略の一環でもあります。
それは素晴らしいですね。どんな分野での応用が期待されますか？
A、包装、自動車、電子機器、医療など幅広い産業分野での応用が期待されています。石油化学製品への依存を減らし、より持続可能で環境に優しい未来社会の実現に貢献する画期的なイノベーションとなるでしょう。
環境問題への意識が高まる中で、このような研究は非常に心強いですね。次は新エネルギー車、つまり EV のバッテリーパックに関するニュースですね。ポリマー複合材がどのように進化しているのでしょうか？
はい、 EV のバッテリーパック構造にポリマー複合材が利用され、高速成形、欠陥制御、デジタル製造の面で大きく進化しているという包括的なレビューが発表されました。熱可塑性複合材の効率的な製造や多材料接合、インラインモニタリング、そしてリサイクル性が重要な焦点となっています。
EV の軽量化や安全性向上に貢献するということですね。
その通りです。特に熱可塑性複合材は従来の熱硬化性複合材に比べて成形サイクルが短く、再成形やリサイクルが容易という大きな利点があります。軽量性、 高強度、耐衝撃性により、EV の航続距離延長と安全性向上に大きく寄与します。
リサイクルも重要ですよね。環境負荷低減にもつながりますか？
はい。環境規制の強化に伴い、材料のリサイクル性はますます重要な要素となっています。熱可塑性複合材はその点で大きな優位性を持っていますし、デジタル製造技術の導入により、品質安定化と欠陥の早期検出も可能になり、総合的に環境負荷の低減と製造効率の向上が期待されます。
EV の普及に欠かせない技術ですね。続いては、プラスチックのリサイクルに関する技術ですね。熱可塑性ポリエステルの化学リサイクルが進んでいると聞きました。
はい。ACS パブリケーションズの論文で、商業用熱可塑性ポリエステルの効率的な化学リサイクルとアップサイクルを実現する回重合戦略が詳述されました。加水分解、アルコール分解、アミノ分解という3つの主要な回重合経路が議論されています。
回重合というのは、プラスチックを元の材料に戻すということですか？
まさにその通りです。使用済みのポリエステルプラスチックを元のモノマーや高価値化学品に変換する技術で、機械的リサイクルでは難しい品質低下の問題を克服し、バージン材料と同等の品質を持つ製品の製造を可能にします。BASF のケムサイクリングプログラムのような産業界の取り組みも進んでいます。
それは、プラスチック廃棄物問題の解決に大きな貢献になりそうですね。
はい。熱可塑性ポリエステルのリサイクル率を大幅に向上させ、化石資源への依存を減らすことができます。将来的には、より多様な種類のプラスチックに対応できる汎用性の高い回重合技術やエネルギー回収の最適化が焦点となるでしょう。
循環型経済の実現に向けた重要な柱となりそうです。次のニュースは自己修復材料についてですね。ハイポール・イエナがエネルギー分野で革新的な研究を進めていると聞きました。
はい。ヘルムホルツ高分子エネルギー応用イエナ研究所、通称ハイポール・イエナがポリマーレドックスフロー電池、ポリマーベース薄膜電池、そして機能性自己修復材料の分野で画期的な研究を進めています。特にバッテリー電極が損傷した後の導電性の回復技術に注力しているんです。
バッテリーが自己修復するなんて、SF 映画のようですね。具体的にはどういう仕組みなんですか？
軽度の熱を加えるだけで、微細な傷や亀裂といった構造的損傷を完全に回復できる自己修復性プラスチックが開発されています。これは、ポリマー内部の特定の化学結合が熱によって可逆的に再形成されるメカニズムに基づいているんですよ。
それはバッテリーの寿命や安全性に大きく貢献しそうですね。
ええ、バッテリーの寿命を伸ばし、安全性を高める上で極めて重要です。また、ペロブスカイト太陽電池の安定性向上にもポリマーが活用されており、実用化が大きく加速される可能性を秘めています。
エネルギー貯蔵と変換技術の未来を大きく変える可能性を感じますね。自己修復性というキーワードは他のニュースでも出てきましたね。ポリマーアップデートインテリジェンスの報告では、自己修復性、再生可能、導電性を持つ次世代ポリマーの進展が紹介されているそうですね。
はい。その報告では、まさに自己修復性、再生可能、そして導電性という3つの革新的な能力を持つ次世代ポリマーの進展が、材料科学の新たなフロンティアを切り開いているとされています。
自己修復性はもちろんですが、再生可能で導電性も兼ね備えているというのはすごいですね。どんな応用が期待されますか？
ロボットの皮膚や高度なウェアラブルデバイスへの応用が期待される自己修復性ポリマーも開発されており、センサーやアクチュエーターとして機能しながら、損傷を自律的に修復します。再生可能なポリマーは環境負荷低減に、導電性ポリマーは軽量かつ柔軟な導電体として、フレキシブルエレクトロニクスでの応用を広げています。
まさに未来の材料ですね。私たちの日常生活にも影響が出てくるんでしょうか？
ええ。自動車、医療、エレクトロニクス、ロボティクスなど、多岐にわたる分野で応用が加速するでしょう。特に、ロボットの触覚センサーやウェアラブルヘルスモニタリングデバイスにおいて、新たなユーザーエクスペリエンスと信頼性を提供するはずです。
耐久性、持続可能性、機能性を兼ね備えた製品の実現が楽しみです。次は、炭素繊維複合材のリサイクルに関するニュースですね。 シンガポール国立大学が廃棄物を機能性エアロゲルに変換する手法を開発したと聞きました。
はい、シンガポール国立大学の研究者らが炭素繊維強化エポキシ複合材の廃棄物を断熱材、吸音材、さらには油流出除去剤として利用可能な軽量エアロゲルへと変換する革新的なリサイクル手法を開発しました。
廃棄物から全く新しい高付加価値の材料が生まれるのは素晴らしいですね。
まさにその通りです。このプロセスは、廃棄された複合材を微粉末化し、セルロース系バインダーと混合した後、凍結乾燥することで多孔質なエアロゲル構造を形成します。従来の CFRP リサイクルではエポキシ樹脂が廃棄されることが多かったのですが、この技術は両成分の価値を最大限に引き出すことに成功しています。
断熱材や吸音材、油流出除去剤として具体的にどのような場面で使われるんですか？
建材としての断熱、吸音性能はもちろん、疎水性と浸油性を合わせ持つ特性から、水域からの油流出を効率的に吸着、除去する環境浄化剤としても期待されています。さらに、自動車部品や電子機器の軽量構造材としての利用も考えられます。
複合材料の廃棄物問題に革新的な解決策をもたらす、非常に重要な技術ですね。最後に、バッテリーの話題がもう一つですね。室温で使える固体リチウム金属電池向けのポリマー電解質に関する研究が進んでいると聞きました。
はい。ACS パブリケーションズの論文で、SN で可塑化されたポリエチレンオキシドとポリフッカビニリデン、ヘキサフルオロプロピレンの固体ポリマー電解質のアノード、電解質界面収縮に関する画期的な研究が発表されました。
全固体電池の実現に向けた、とても重要な研究ということですね。
その通りです。ポリエチレンオキシドベースのポリマー電解質は、優れた電極接触性や加工容易性から有望視されていますが、室温でのイオン伝導度とリチウム金属アノードとの界面安定性が課題でした。この研究は、電解質とリチウム金属の間に安定した界面層を形成し、リチウムデンドライトの成長を抑制することで、これらの課題を克服しようとしています。
リチウムデンドライトの抑制は、電池の安全性にも関わる重要なポイントですよね。
はい。安全性とサイクル寿命を劇的に向上させる上で不可欠な技術です。液漏れリスクのない固体電池は、電気自動車の航続距離延長やモバイルデバイスの充電頻度低減、定置型エネルギー貯蔵システムの安全性向上に貢献し、クリーンエネルギー社会の実現に不可欠となるでしょう。
まさに次世代バッテリーの性能と安全性を大きく左右する研究ですね。
今週は、持続可能な社会の実現に向けたバイオベースポリマーの開発、プラスチックの化学リサイクル技術の進化、そして航空宇宙や EV 向け高性能複合材、さらには次世代バッテリーや自己修復材料といった多岐にわたる高分子、樹脂テクノロジーの進展が見られました。
そうですね。環境への配慮と、より高い性能の両方を追求する研究開発が加速していることがよくわかりました。未来の産業と私たちの生活を支える重要な技術ばかりで、とても興味深い1週間でした。
はい。これからも高分子、樹脂テクノロジーの進化が、さまざまな産業分野に革新をもたらし、より良い未来を築いていくことでしょう。
高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。